ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。今週と来週の2回にわたり、12月10日から16日にかけて行われた北朝鮮人権侵害問題啓発週間の話題をお届けします。1回目の今週は、日本政府主催の拉致問題を考えるみんなの集いをご紹介します。また今週の1曲では、この集いで行われた南こうせつさんのライブコンサートの中から妹をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月26日今年の解雇について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
今年1年を振り返ってみますと、やはり最大の関心事というのは、金正日国防委員長の健康の問題であったかと思います。8月の、半ばから、金正日国防委員長の、消息が表に出てこない、明らかに、健康を害したということは間違いないところだと思いますが、その後はどうやら回復をしている可能性が高いと、国際社会は見るようになりましたし、おそらくそれは事実なんであろうと、思われます。あるいは特に我々が関心を持ちますのは、北朝鮮 その意思決定であったり、あるいは政策決定、政策遂行という部分に、金正日国防委員長の健康というものが相当影響しているかどうかということが我々の大きな関心事でありますが、この数ヶ月を振り返ってみますと、特に、金正日国防委員長の健康が悪化したことによって、北朝鮮の意思決定あるいは政策遂行に大きな変化が出ているということはないというふうに判断してよろしいかと思います。しかし、今年ともかく健康に大きな問題が生じたということは間違いないという前提に立ちますと、来年以降 その北朝鮮の動向を見る際に、常に、金正日国防委員長の健康不安というものがついて回るわけでありますし、それによって北朝鮮が大きく姿勢を変えるという可能性も我々は排除できないわけでありますので、ともかく今年金正日国防委員長の健康に、かなり深刻な問題が生じたということは、今後の朝鮮半島の行方を考える際に、かなり厳しい、問題を提起したということになろうかと思います。さて、今年のもう一つの特徴ということを考えてみますと、政権交代が相次いだと、それによって、 朝鮮半島情勢というのが大きく影響を受けたということが指摘できようかと思います。第一は韓国で新しいイ・ミョンバク政権が2月に成立をいたしました。イ・ミョンバク政権はこれまでの10年間の韓国の対北朝鮮政策あるいは姿勢とはかなり異なるアプローチを取るようになりましたので、かなり厳しく相互主義を貫徹しようとする、そういう姿勢を取り始めたこともありまして、現在南北関係は停滞をしている、あるいは悪化しているというところが見えようかと思います。したがって今年南北関係で大きな動きというのはないということになりましたが、しかし、北朝鮮は確かにイ・ミョンバク政権に対して相当反発をいたしておりまして、南北関係を前に進めないという対応は取っておりますが、とはいえ完全に南北関係を停止させる、一切今後動かせないという、そういう行為は取っておりませんので、来年以降を展望いたしますと、どこかの時点で、再び南北関係が前向きに動き始める、そういう可能性は残したまま、今年の1年間推移したということになろうかと思います。2つ目の政権交代ということになりますと、日本で9月に福田内閣が終わりまして、新たに麻生政権が登場いたしましたが、この麻生政権になるまで、実は福田内閣の下で相互主義に基づき日朝関係が少し前に動く、そういう兆候が見られまして、拉致問題についても北朝鮮が少し前向きに動き始める兆候がありましたが、結果として麻生内閣ができたことで、現在はまたその動きが止まっておりますし、12月18日に北朝鮮が今年の日朝関係を総括する論評が労働新聞に出ましたが、それを見ておりますと日本を100年の宿敵という位置づけをしておりますので、当面麻生内閣を相手として動くということがないということが感じられるかと思います。で、今一つ大きな政権交代はアメリカで大統領選挙がございまして、来年の1月20日にオバマ政権が誕生することになりましたが、北朝鮮はこのオバマ政権に相当の期待をかけているということが伺われますので、今年の米朝関係それなりに前向きに動きましたが、むしろ来年の1月20日以降新しいオバマ政権との間に北朝鮮がどのような関係を作っていこうとするかが注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題インフォメーションです。今週と来週の2週にわたり12月10日から16日にかけて行われた北朝鮮人権侵害問題啓発週間の話題をお届けします。1回目の今週は12月13日東京都内で開かれた拉致問題を考えるみんなの集いの模様をご紹介します。政府の主催により行われた今回の拉致問題を考えるみんなの集いにはおよそ630人が参加、その中には100人を超える中高生など若い世代の姿もありました。今回の集いは第1部は日本政府とご家族からのメッセージ、第2部はアニメ「めぐみ」の上映とアニメの制作関係者とご家族との対談、第3部は歌手の南こうせつさんと作曲家でピアニストの中村ゆり子さん、そして歌手の白鳥恵美子さんのコンサートという構成で行われました。第1部ではまず河村武雄内閣官房長官兼拉致問題担当大臣が主催者として挨拶を述べるとともに拉致問題の重要性と国民のご理解ご支援を訴えました。
この北朝鮮による日本人を拉致したというこの問題は これはまさにですね、許すことのできない国家的な犯罪でありますし、重大な人権侵害であるというふうに思います。日本の国の国家主権と国民の生命安全に関わる重大な課題である、問題であると思います。しかしこの問題が発生してすでにもう30年余りを経過をいたしました。まだまだ多くの皆さん方が北朝鮮におられる、捕らえの身として残っておられる、そして愛する家族と離れ離れになっておられて、一日も早くという思いで、一日先週の思いで日本に帰ることができることを思っておられる、まあ、そのことに一刻も早く政府としても対応しなきゃいかん、こういう思いでございます。拉致問題の解決はやっぱり国民挙げて、国民の多くの皆さんがもっともっと理解をしていただく必要があろうと思います。まあ、そのこと自体がやっぱ北朝鮮に対して強いメッセージになっていくと思います。今日は若い皆さん方にもたくさんご出席をいただきました。ぜひですね、次の時代を担う皆さん方がこういう問題が起きたんだということを、そして日本としてはこれ許せないことなんだということをご理解をいただきたいと思います。
続いてご家族の方々が一日も早い拉致問題の解決の必要性と国民の幅広い支援を強く訴えました。まず田口八重子さんのお兄さんであり家族会代表の飯塚茂雄さんです。
今まで私たち家族会も相当全国を歩いてこの啓発運動活動に邁進してまいりましたけども、まあ、ようやくですね、国民の皆さんの世論も相当高まっております。実際に署名活動なども行っておりますけども、600万人を超し、もう少しで700万人の署名が集まります。これを政府の方に提出してその重みを感じていただいてます。重みというのは、国民がこんなにたくさんこの拉致問題の解決を願っているんだと、まあ、いうことに、対しての活動なり行動、それから北への対応、その他に相当な大きな影響力になっていると思います。特に今日若い方がかなりお見えになっております。大変失礼なんですけども、お家へ帰ってですね、お父さんお母さん、私が北朝鮮に拉致されてしまったらどうしますかというような問いかけをもししたらどうなるでしょうか。もちろんそんなことは絶対許さないと親は言います。お母さんお父さんは言います。それが全国民に伝わってくれば、要するにその家族あるいは職場学校その他の場面で横にどんどんどんどん広まっていけばですね、全国民がこの問題に取り組む強い姿勢が蓄積されるのではないかと。でそれが結局はこの拉致問題の解決に大きな力になると、私は確信をしております。今後ともぜひ真剣に自分の問題として一人一人の問題として考えて、一緒に戦ってください。お願いします。ありがとうございました。
続いて横田めぐみさんのお母さんの早紀江さんです。
日本は本当に大切な日本の若者たちが何の罪もないのに、ものすごい数のおびただしい人たちがいろいろなところから袋詰めにされたり、上手に言われて飛行機に乗せられて連れて行かれたまんま、全くわからない状態で全く人生を裏返しにされて二度と取り返しがつかない状態になっております。これは絶対に取り返しをつけなければならない日本国民全部の大事な問題なんです。誰が連れて行かれたかもしれないことです。誰がこんな人生を送らなければならなかったかもしれない問題なんです。拉致問題は日本にとってまた国際的にも北朝鮮にとっても解決するということによってどれだけ多くの良いことをもたらすかわからないと私は思っていますので、一生懸命に頑張りますので、これからもどうぞご支援くださいますようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。
最後に有本恵子さんのお母さんの佳代子さんです。
今年でちょうど恵子が脱出されて25年になります。私たちはこの国を信じてきっと と、もう国、日本の国が助けてくださらないと、アメリカを頼りにしとっても、あの皆様もご存じの通り、必ずあのこの日本の国が助けてくださらないと、アメリカが助けてくれるものじゃないと私は思っております。だからなんとか皆様のお力で、皆様が支援してくださることによって、あのこの交渉に当たる方もきちっとした交渉をしてくださると思うんです。だから私たちはもう一日一日年がいきます。本当にこの頃はもう体の衰えがもうつくづくとこう分かってくるんですけれども、なんとか元気の間にもう一度子どもたちをしっかりと抱きしめてやりたいという思いで、あの横田さんたち、ここにいらっしゃるご家族の方々と一生懸命運動しておりますので、皆様最後までどうぞご支援くださいますようよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
引き続き行われた第2部では、アニメ恵みの上映の後、監督の大森秀俊さん、アニメの中で恵みさんのお父さん茂さんの役を演じた声優の山寺宏一さんと飯塚代表横田さんご夫妻との対談が行われました。では最初に監督の大森秀俊さんです。
僕はみんなの心に刺さるようなものは残れば、それはきっと次の世代に伝わっていくんではないかと思います。だからこのアニメーションを見て、めぐみさんがかわいそうだとか、この事件はひどい事件だとかっていうのが、あのその若い人たちの心の中にトラウマになれば、きっと自分の娘だとか家族だとか、そういう人たちにも伝えていけるんじゃないかと思うんです。だからそういうメッセージ性をすごく作りたかったということで、こういうドラマ的な作品にしてみました。
次に声優の山寺宏一さんです。山寺さんは数多くのアニメ作品や映画の吹き替えを担当し、声優としてもタレントとしても人気が高い方です。かねてより拉致問題への思いを強く持たれており、このアニメ恵みにもボランティアで出演され、ご自身のみならず他の声優の方々へ声をかけるなど、制作にあたり中心的役割を担ってこられました。
今回あの茂さんの声をやらせていただくということで関わらせていただいて、改めてこの問題についていろいろ自分なりに考えてみるとですね、本当にとんでもないことで、世の中って今世界的に理不尽なこととかとんでもないこととか何とかしなきゃいけないこととかいっぱいありますけども、こんなことは他にないぐらいで、これをほっといてどうするんだと思ったんですね。もうとにかく僕も本当にこれを声やっただけで大して何もしてないんで、偉そうに言うと自分自身に言い聞かせるっていう意味で、もう1分1秒を争う問題だと思うんですね。でこんなほっとけないし、日本人のプライドと、それから日本人としての絆とか優しさとか思いやりっていろんなところで言われてますけど、それが本当に試されてることだと思うんですよ。こんなバカな、ね、問題を1秒たりともほっとけないと思うので、そういう問題だと思うので、それを中高生のみんなにも一緒に考えてみましょうということを言いたいです。よろしくお願いします。
最後に横田めぐみさんのお父さん茂さんです。
まあ、この映画なんかを見て、家族が一緒に暮らせて、それから友達と一緒に勉強ができて部活動ができるっていうこと、これは当たり前のことなんだけど、非常にこれが幸せなことだっていうふうに分かったっていうようなことで、それで自分もこれからお父さんがいない方なんかが、これから私が、家族の人、お母さんや家族の人を支えていきたいなんておっしゃる感想を述べる方が多いんですけど、今日 のお見合いのたくさん の高校生中学生の方も、当たり前の幸せっていうものを感じ取っていただいて、それがお互いに思いやることがあれば、家庭も非常に円満にいくんでないと思いますから、そういうところもぜひ感じ取っていただきたいと思います。
そして第3部のコンサートでは、歌を通じて拉致問題の解決に向けた活動を行っている歌手南こうせつさんと、ご友人の作曲家でピアニストの中村ゆり子さん、そしてかつてトワエモアというグループで活躍された歌手の白鳥恵美子さんが登場しました。また南こうせつさんは1974年のヒット曲妹や、拉致被害者の方々を励ますために歌っている曲国境の風などを披露しました。 集いの最後には参加者全員が拉致問題の一日も早い解決を願い、気持ちを一つにしてふるさとを合唱しました。以上、拉致問題を考えるみんなの集いの模様をお伝えしました。では次は今週の一曲です。お届けするのは、拉致問題を考えるみんなの集いで行われた南こうせつさんのライブコンサートの中から妹をお送りします。
どうもこんにちは、南こうせつです。拉致問題を考えるみんなの集い、ようこそ。みんなと一緒にメロディーを奏で、リズムを刻んで、そして共に共感して、みんなにこの問題良くないよねっていう、そのムードを盛り上げるっていうことはできると思う。なんかそんな一助になれたらいいかなと思って、またずうずうしく今年も歌わさせていただきます。よろしくお願いします。
実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつさんのライブで妹をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。